恵みをいただく御言葉は第二列王記の16章1節から9節です。第二列王記の16章1節から9節、最初に1節をお読みいたします。レマリアの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの子アハズが王となった。それではお祈りいたします。私たちの愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。今我らにあなたの命を与えてください。私たちが進むべき道のり、目指すべきところ、そして入ってはならない道、それらすべてを今日御言葉から教えてくださり、私たちを命の道へと導いてください。今語るしもべの唇を、またこれに預かる人々の耳を開き、天から流れ滴る命そのものを余すところなくいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のところは再び南ユダ王国の話に戻ります。レマリアの子ペカの第7年に、昨日のところで北イスラエル王国はもう幾度も、ウジヤ王の、時に政権が変わり、王権が変わりましたけれども、南ユダ王国は、その、アハズが王となります。でこのアハズは、彼は悪い王として数えられております。で、御言葉を読み進めれば分かるんですけど、とんでもない悪いことを、する王でした。南ユダ王国の中において、悪い王、珍しく聞こえるかもしれませんけども、このアハズはとんでもないことをします。2節から、お読みしますと、アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。なんと自分の子供を火の中をくぐらせることまでしたんです、このアハズ王。この自分、要するにベンヒノノムの谷で光滝、という第二歴代史に見れば分かるんですけど、ベンヒノムの民、それが、ギリシャ語ではゲーヘン、ヘンノムで、それでゲヘナという言葉が生まれました。子供を、人を火で焼く、自分の子供を火で焼いてまでして自分の願い事を、叶えたいという、そういう悪どい、そういう異邦の神に習わしに真似て、このアハズはそんなことをしました。こんなことをする、王、自分の願い事を叶えるために自分の息子を、自分の娘を火で焼くような、そんなことをする者が栄えるはずはありません。4節見ますと、彼は、さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いた。この時、アラムの王レチンとイスラエルの王レマリアの子ペカがエルサレムに戦いに登ってきて、アハズを包囲したが、戦いに勝つことはできなかった。その頃、アラムの王レチンはエラテをアラムに取り返し、ユダ人をエラテから追い払った。ところがエドム人がエラテに来て、そこに住み着いた。今日もそのままである。でここで、南ユダ王国に、北イスラエル王国とまたアラムの連合軍が、攻め寄せてきます。で攻め寄せてくるんですけども、 非常な大損害を、ね、南ユダ王国は被ることになります。第二歴代史の28章を開くと、どれほどその損害がひどかったか分かるんですが、第二歴代史28章の、まずですね、5節から8節までを、お読みします。第二歴代史の28章5節から、彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼らを討ち、彼のところから多くの虜を捕らえて行き、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマリアの子ペカはユダで一日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神主を捨て去っていた。ついでエフライムの勇士ジクリは王の子マーセア、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち、男女の子供たちを20万人トリコにし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持って行った。南ユダ王国で大損害が、ね、与えられました。まず、ね、殺された者は1日で、ね、6節見ますと、たった1日で12万人が、しかもみんな勇者たち、要するに戦士たちが、軍人たちが1日のうちに12万人も、この日殺されました。それは、ね、彼らその父祖の神主を捨て去っていた、ね、もう彼らの父の代、またおじいさんの代、その時に非常に栄えたけれども、しかしこのアハズという王の代の中において、こんなにも主に忌み嫌われることをして、でそれで一日のうちにこんなにも大損害が与えられて、しかもこのアハズの重要な子供マーセアが殺され、また家の司や、ね、王の補佐官、非常に重要な人物です。このアハズの側近たち、近くに、ね、はべっている、部下やまた息子までも、ね、殺されてしまい、さらに、20万人も、ね、捕虜として北イスラエル国に連れて、行かれてしまいます。もっとはですね、この9節以降を読むと、一人の預言者が来て、9節見ますと、そこに主の預言者で、その名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って、彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところが、あなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪過があるのではないか。今私に聞きなさい。あなた方が自分同胞をトリコにしたそのトリコを返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからです。ここで一人の預言者が出て、この、北イスラエル王国に男女の奴隷として20万人も連れてきた、ね、それに対して一人の預言者が、戒めを与えます。本当に北イスラエル王国の大勢の人々の前でこの預言をする、非常に勇気があるんですけど、果たして北イスラエル王国の人々はその預言者の言葉を聞き入れました。で聞き入れて、そして、ね、自分たちは確かに主に対して罪過があるものだ。でさらにその主に対する罪過に、ね、この20万人をトリコにして、ね、もっとそれに罪過を増し加えようとしている、ね、そのことを恐れた彼らは、ね、このトリコにした人々を、ね、返しました。でそれで、ね、15節見ますと、ね、本当に、トリコの世話をしたり、また裸の者には着せてあげて、ね、 食べさせたり、また足が弱い人はロバに乗せて運んで、それで、返してあげた。本当に、この南ユダ王国のトリコにされた人々に対する、優遇措置をして、それで、返すことをしました。で、ここ、アハズ王、もう本当にこれに、懲りたはずなんですけど、けれども、アハズ王は、それに対して、立ち返るということは、しませんでした。16節見ますと、その時アハズ王はアッシリアの王たちに人を使わせて助けを求めた。そういうことをします。このアハズ王、確かにこの時、もう散々な目で打ち負かされましたけれども、第二列王記の16章の、5節見ますと、このアラムとイスラエルの連合軍がこのエルサレムを攻めたんですが、しかし勝つことはできなかった、とあります。結局このエルサレム、確かに大損害は与えられたんですが、しかしエルサレムを包囲するはしたんですが、しかしエルサレムの中に入っていて、もう城を勝ち取る、そこまではできなかったんです。これ本当に主の憐れみです。この時、預言者イザヤが活躍した時代ですけども、イザヤは、イザヤ書の7章を見ると、その時の、状態、彼がどのような預言を受けたか、それが、書いてあります。イザヤ書の7章を、お読みします。7章の、1節から、まず4節まで。ブジアのこのヨタムの子ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが、戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心は、もう民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シャルヤシェブとは出かけて行って、布さらしの野の王子のそばにある神の池の水道の端でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙る燃えさし、レツィン、すなわちアラムとレマリアの子との燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライム、すなわちレマリアの子と共にあなたに対して悪事を企ててこう言います。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り、我が物とし、食べあるの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないし、ありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレチン。65年のうちにエフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。アメン。イザヤは、恐れてはならない、気をつけて静かにしていなさい、そう予言しました。そう予言されたからには、このウジアが、アハズが、なすべきことはただ気をつけて静かにしているだけです。で、湧き立ってあれやこれやとしてはならないんですね。気をつけて静かにしていなさいと、言われたならば静かにしているのがいいんですけど、しかし彼は静かにしていなくて逆に災いを招いてしまいます。イザヤが、この北イスラエル王国とまたアラムのこの連合軍、これが攻めてきて、でもうイスラエルの人々も大地震も、もう林の木々がざわつくように、風でぐらい揺らぐように動揺する、けれども静かにしていなさい、恐れてはならない。でイザヤは予言します。そのことは起こらないと。 そしてまた、ね、この8節見ますと、もう65年のうちにエフライムは粉砕されて、もう民ではなくなる。ね、エフライム、要するに北イスラエル王国は粉砕されて民ではなくなる。もうすぐそうなる。イザヤ予言します。実際そうなります。ね、北イスラエル王国は、もうすぐ、このアシリア帝国によって滅ぼされて、もう、ね、民ではなくなる、ということが、その後起こります。そして、ね、さらに、この10節以降のところ、イザヤ書7章10節から、主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神、主から印を求めよ。読みの深み、あるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません。主を試みません。一見するとですね、アハズの言葉、ね、私は求めません。主を試みません。何か、ね、へりくだったような、きれいごとに聞こえるんですけど、しかし主に期待しない、もうアハズ、もう自分の子供を、火に投げ込んで生贄に捧げるぐらいの、主に対して、悪事を行った。でも主は、ね、そんな、彼に対してもう一気に滅ぼされても仕方ないのに、ね、こうやって助けられて、しかも預言者イザヤから言葉をいただいて、ね、恐れてはならないという言葉をいただいて、しかも、ね、印を求めなさいとまで、ね、全能の父なる神様に、ね、印を求めよ、ね、そこまで言われてるんですけど、しかし主に対しては印を求めない、ね、本当に、ね、主を信頼しない、主に期待しない、主に期待しない心、これは本当に災いが多いものです。でそれで、13節、そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与える。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。アメン。で、ここでインマヌエルの予言が、ね、現れます。この最も、ね、主に忌み嫌われることをしたアハズの時代に、ね、インマヌエル予言が与えられました。イエス様が、ね、与えられる、ここで、ね、13節14節は、ね、主語が変わっています。あなた方は、ね、14節もあなた方に、ね、複数形になってますね。11節ではあなたの神主からって、あなた、11節ではあなた、要するに、ね、もう明らかにアハズに対しての言葉ですけど、でも13、14節はあなた方になってます。要するにあなた方、これはイスラエルです。イスラエルのためが不信の罪を犯して、ね、アハズのみならず、もう王も高官も、ね、奴隷に至るまで全て主に対して煩わせる、そんな煩わせるあなた方に、ね、主ご自身が一つの印を与えられる。処女が、ね、身ごもる、この印が与えられる。そしてその名はインマヌエルと呼ばれる。イエス様はインマヌエルと呼ばれます。で、神が共にいますという意味ですね。どんなに人々がもう主に忌み嫌われることをしても、それでもなお主の憐れみが注がれ続けていた。人々が、ね、主に対して不信の罪を犯し、もうどんなにも小天板にやっつけられて、物がかすめ奪われて貧乏になって、とことんまで嫌な思いをして、それでも主は共にいてくださるんです。なぜその人をそこまで小天板な思いをさせてでも、その主に忌み嫌われる行いをやめさせ、そして主に立ち返らせて、主こそ誠に素晴らしいお方であるということを、ね、その人に知らせるためにです。イザヤは、ね、あなたは印を求めないのか、ならば、ね、主自らが印を起こされる、ね、少女が身ごもるという印、インマヌエルという、ね、その印を、それを主が与えてくださる、そのことを言います。で、アハズ、ね、このイザヤの予言、イザヤの指示、ね、イザヤの指示覚えていますでしょうか。何を、ね、このアハズにしたか、一つのことでした、ね、静かに、ね、落ち着いて静かにしていなさいということでした。けれども彼は、ね、それを破って、ね、先ほど第二歴代史を開いた通り、アッシリアに助けを求めに行くんですね。全能の父なる神様は により頼まないで、目に見える強国アッシリア帝国という非常に力強い大きな勢力を持った、ね、アッシリアにのこのこと、ね、この彼は助けを求めに行ってしまいます。再び第二列王記に戻りまして、第二列王記の16章の7節から、第二列王記の16章の7節からです。アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラテピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべでありあなたの子です。どうか登ってきて私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出してそれを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへウトラへ移した。彼はレツィンを殺した。アッシリアの王に助けを求めて、そして一見すると、それは成功しました。ね、この、アハズのその思惑、それは、ね、自分が助かること、それから、ね、憎い敵、アラムの王レツィンが、ね、死ぬこと、それを、ね、願ってアシリアに願い求めたんですけど、果たしてその通りに、ね、なって、でそれでイスラエルは助けられました、ね、強国アシリアの手によって。そして、ね、このアラムの王レツィンはアシリアによって殺されました。これで、ね、成功してめでたしめでたしではないんです、ね、皆さん、悪どい、マフィアの手に、ね、より頼むならば、ね、確かに暴力によって物事は解決し一見したかのように見えるんですけど、しかしマフィアはもっともっと、ね、過酷な要求をしてきます。アッシリアはそのような国です、ね、この時、ね、南ユダ王国もアッシリアに、ね、弱みをつかまされてしまったんですね。この時、ね、アハズアッシリアの王に、ね、なんて言ったか、ね、何節見ると、ね、私はあなたのしもべですって、ね、イスラエルの王が私はあなたのしもべですなどと、ね、アッシリアの王に、ね、ひれ伏すんですね。私はあなたのしもべでありあなたの子ですと口で告白してしまう、ね、まあ、外交上の取り繕いかもしれないんですけど、しかし口から発せられる言葉、これは力を持ってしまいます、ね、この南ユダ王国のアハズ王は、ね、全能の父なる神様の前に出ていくんではなく、ね、もう預言者イザヤからあなた落ち着いて信頼していなさい、するならば救われると言われているんですけど、しかしそれを好まずに、ね、あの巨大な帝国アッシリアに行って、ね、ひざまずいて私はあなたのしもべです、ね、神様のしもべでなすではなくアッシリアのしもべですなどと、ね、彼は言ってるんです、はい、ああそういうふうにも書いてありますね。このナーセツは私はあなたのしもべでありあなたの子です。アッシリアの王に対してイスラエルの王がそういうふうにひざまずいて言って、これによって今後この南ユダ王国もアッシリアに悩まされることになりますね。クイッタマが掴まれてしまいました。でそれで、結局、彼アッシリアによって、アッシリアからももう好きな放題散々なことをされてしまうんですね。この第二歴代史の28章の、ところに、第二歴代史28章の、20節ですね。20節と21節見ますと、第二歴代史28章20節20節、アッシリアの王ティグラテピレセルは彼を攻め、ね、この彼というのは、ユダです。また、アハズ王です、ね、アハズ王を攻め彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは主の宮と王および司たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが何の助けにもならなかったのである、ね、確かにアッシリアに ひとたび助けを求めてアッシリアから助けられたような気がしたんですが、しかし今度はアッシリアはこの南ユダ王国を攻めて悩ますようになって、でアズは、ね、もう、ね、マフィアが、ね、暴力を振るってくるので、ね、どうかこれで許してくださいって、ね、自分の家の財産を、ね、全財産を取って差し出すんですけど、しかしその差し出す財産何の役にも立たないって、アシラの王に送ったが何の助けにもならなかった。でしかもアーズ、ね、主の宮から、ね、宝物を取って、ね、主の宮からのみならず、ね、このイスラエルの主だった人々からお金持ちからもお金を集めて、ね、絞り出して差し出すんですけど、何にも助けにならなかった。これが、ね、主の御言葉を蹴って、主の助けを蹴って力強いものに頼ろうとするものの末路です。皆さん気をつけるべきです。で目に見える力強いものに、ね、暴力的な野蛮な力に、ね、頼もうとするならば、それは結局自分自身に災いをもたらすのみです。相手が、ね、その暴力をもたらすものがもっとせびってくるからです、ね、それに対して、ね、もう自分の家族から、自分の、ね、宝から、そして主のものから絞り出して献上して差し上げても何の力にもならないです。なだめる力にならないです。むしろ相手はもっと突き上がって、あこいつもっとねきつく締め上げればもっと宝物を差し出すという思考パターンなんです。彼らは、皆さん主から御言葉を与えられているならば落ち着いて信頼するべきです、ね、預言者イザヤからもう、ね、あなた方、ね、落ち着いて信頼しなさい、静かにしていなさい、恐れたならない言われたんですけど、しかしもう慌てて、ね、落ち着いて信頼しないで、ね、むしろ自分で勝手にあれやこれやと焦って物事をもっともっと悪くして悪化させる、そのことはキリスト者には、ね、本当にあってはなりません。皆さんはしっかりと主に信頼し、主の御言葉に信頼して、ね、あれやこれやと頭の中でぐるぐる思い巡らすのはもうやめにして、本当にただイエス様に信頼して落ち着いた人生、そして主ご自身から助けをいただく人生、これに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、誠にあなたは力あるお方、私たちがより頼むべきはただあなたのみです。このアハズの時、本当に暴力的な力にの方に頼ってしまい、それによって暴力を受けることになってしまいました。本当に私たちはただイエス様を主とし、私たちのうちにインマヌエルとして共にいます主として、私たちと共にいますお方のみを信頼し、落ち着いた人生を送っていくことができますように、主よどうか一人一人のうちにあなたが平安な心を与えてくださり、あなたに落ち着いて信頼することによって助けを得ることをもっともっと学んでいくことができますように、体験し経験していくことができる私たち一同でありますように、どうか助けてください。そしてこのアズ王のように本当にあなたを感じるということがなく、またあなたから何でも求めなさいと言われた時には、本当にあなたからもあなたに求めて、あなたからいただく、そしてあなたこそ王の王、主の主であることをもっともっと知って体験していくことができる我ら一同でありますように、どうぞあなたがこの御言葉を信頼する一人一人に祝福の御手を注いでください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に愚かな私たちです。私たちの戦場も私たちも愚かなものです。だからこそ私たち自身の中から編み出した思いつきやまた方法によって私たち人生をまださらに悪くするようなことがありませんように、今日の御言葉をしっかりと聞いてしっかり覚えて、そして私たちのすべてを知っておられ、私たちの真の力になってくださり、救いとなってくださる方はただ一人のお方、天地を作られた適応も任してくださり、また共にも知ってくださり、 また私たちの守り手にもなる主をより頼む私たちでありますように、イエス様助けてください。本当にこのアース王のように恐れおののいて、主を本当にその良くないことをしてしまい、そして良くない決断を下してしまいがちな私たちです。目に見える強いものにこびて、そして私たちの人生をもっと悪い方法へと押し込むことがありませんように、イエス様あなたが私たちを助けてください。私たち自身が何かあった時には必ずこの罪による責め、それによって今起きている数々の困難や、また数々の良くないことを、主よイエス・キリストのビラと地上という命と栄光によって私たち自身が悔いることができますように、私たちが神の同意との前でまっすぐに歩んだ時、主よあらゆる呪いが、あらゆる困難が私たちを責め押せるその権利がないからです。主よだから何かあった時には必ず自分が責められるべきことを知っていることをしっかりと覚えて、主の御前に置いて悔いることができますように、悔いて改めて許していただいて、罪がそれ以上私たちを責め寄せることはありませんように、主よ私たちがこの正しい方法を取ることができますように、私たちを助けてください。力強い人を本当にすぐに私たちを助け、そして私たちが楽になりそうな人が私たちの周りにはいます。でもこの人々がわけもなく私たちを助けることはありません。だから今日のこの御言葉をしっかりと覚えて、主を本当に真に助けてくださるお方をしっかりと頼り、そして鼻で息を吸う人を頼ったことによって、こうアーズ王のように無残な、そして歴史を残すことがありませんように、主よあなたが助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。